各時代の規模、この身分証明書についてもう少し確認したいと思います。各時代の規模、欠陥338ページ、初めから一行からですね、読んでみましょうか。彼らは
立ち上げ、主の足元にひれ伏し、主を拝する。しかし主のお姿は目の前から消えてしまった。彼らは最近までお体を墓に横たえておられたお方が席を閉めておられたあたりを見て、互いに言う。みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心がうちに燃えたではないか。しかし彼らはこの素晴らしい知らせを伝えなくてはならないと思うと、座って語っていることができない。彼らの疲れと空腹はどこかへ行ってしまった。彼らは食事に手もつけないで、喜びのあまりすぐにもう一度さっきやってきた道を出かけ、都の弟子たちにこの知らせを伝えるために急ぐ。道は安全でないところもあったが、彼らはつるつる岩に滑りながら険しい場所を越えていく。彼らは自分たちと一緒に道を歩かれたお方の保護があることを見もしなければ知りもしない。旅の杖を手にして彼らはもっと早く、もっと早くと願いながら道を急ぐ。彼らは道を見失ってはまた発見する。時には走りながら、時にはつまずきながら、彼らは目に見えない道連れイエスに途中ずっとそば近くに付き添われながら前進する。夜は暗いが、義の太陽が彼らを照らしている。彼らの心は喜びに踊る。彼らは新しい世界にいるような気がする。キリストは生きておられる救い主である。彼らはもはやキリストが死んでおられると言って嘆かない。キリストはよみがえられたのだと彼らは何度も何度も繰り返す。
ありがとうございました。じゃあこの内容を読むとですね、彼ら、このメッセージが何を意味するかということなんですね。この中空を飛ぶ天使のメッセージはこのように行くようになっています。なぜならこれは人々を象徴するとありましたね。何を、このメッセージを受け入れ、そしてこのメッセージを伝える人たちを、じゃあ行くときにどのように行くか、これ全部これらのメッセージは何でしたか。何度も何度も繰り返すのは何ですか。主は私の記念、主は私の記念、イエス様が私を許してくださった、その血による贖い、この意味です。じゃあこのようにしたこのメッセージがどのように進むかと、これ今ですね。じゃあそうしますと、この経験を私たち聖書を見るときにゼカリア3章を見ます。ゼカリア3章はまた他の、方法でこのことを教えます。ゼカリア3章の1節から、1節から4節まで、ゼカリア3章の1節から4節までです。
ウキシは大大ヨシアが主の使いの前にサタンがその右に立ってそれを訴えているのを私に示された。主はサタンに言われた。サタンよ、主はあなたを責めるのだ。すなわちエルサレムから選んだ主はあなたを責めるのだ。それは土の中から取り出した俺たちではないか。ヨシアは汚れた衣を着て一階の前に立っていたが、一階は自分の前に立っている者どもに言った。彼の汚れた衣を抱きなさい。またヨシアに立って言った。以上、私はあなたの罪を取り除いた。あなたに財布を着せよう。
ありがとうございます。今この中にですね、着替え、 この衣が何の衣から、汚れた衣から素晴らしい衣に変わる、この経験がここに書いてあります。じゃあそうしますと、ここでですね、さっきあの翻訳の話も少ししましたが、このキングジェームスだけ、キングジェームスだけ、この中に書いてあるですね、このゼカリア3章の4節に、祭服と訳してますね。祭服、祭服って何ですか？祭司の服という意味ですね。しかし、ここで書いてあるのは、この祭服という言葉がこれです、もともと。しかし、新しく翻訳、新しい英語もです。全部、これをこのようにしないで、全部変えてるんです。祭服とか、素晴らしい服とか。しかし、これが正しいんです。でもこれ、ちょっとわからないんですね。わかりにくいんですね。ふわっと見ると。change of raiment。着替えで着替えさせる。え？ちょっとわからないですね。それでこれを分かりやすくするためにいろいろな訳を変えてるんですよ。しかし実はここに神様のメッセージがあります。服を変えるということは考えてみてください。服を変えると、いつ服を変えますか？皆さん服を変えた経験ありますか？いつですか？出かけるとき、変えてきたとき、汚れたとき、はい。じゃあということは皆さん経験ありますね。ありますね。今聖書で今この話をしてるんですよ。じゃあこれが何かと言いますと、これが何かと言いますと、まずこの服です。これは何かと言いますと、じゃあ行きますね。イザヤ書行きます。イザヤ61章10節、イザヤ61章の10節。
私は主を大いに喜び、我が魂は我が民を楽しむ。主は私に救いの衣を着せ、義の上着をまとわせて、花婿が冠をいただき、花嫁が宝玉を持って飾るようにされたから。
じゃあまずここで質問してみますね。この人幸せですか？幸せではありませんか？最高に幸せですね。はい、最高の幸せですこれ。しかしここに服が一つだけ出てきますか？二つ出てきますよ。何と何が出てきますか？救いの衣と義の上着ですよ。この中に書いてあるこの義の上着がお父さんの上着の話なんですよ。誰が帰ってきたとき？誰が帰ってきたとき？ルカ15章。法と息子が帰ってきたときにお父さんがどうしましたか？迎えるとき。自分の上着を抜いてかけましたね。なぜですか？汚れを人に見せたくないんです。自分の子供の汚れを人に見せたいまともな親がどこにいるんですか？この世の中でもいないんです。まして、あなた方は悪くてもそれができるとすれば。イエス様もそうおっしゃいましたね。はい。これが何かと言いますと、義の上着です。これが、ここに書いてある義、これがジャスティフィケーションです。これがこの記念です。そして上着をかぶせてどうしましたか？それで終わりでしたか？今度家の中に早く入って、今度そこで何がありますか？いきなり宴会？そこで今度本当に洗い、もちろん洗い、どこから来ましたか皆さん？そしてそこで本当着替えさせて、そこに何と書いてありますか？最初の服と書いてあります。15章を読んでみますと、ルカ15章、それをしもべたちに持ってくるように、それを着替えさせて、そこで今度宴会が始まるんですよ。 자そうすると、しかしこの聖書を見ると、それだけで終わらないんですね。また何がありますか？救いの衣を着せるとあります。Righteousness。Righteousness。はい。さあ、今度はお父さんがですね、親って本当に不思議ですよ。見せたくない時もあるし、見せたい時もありますよ。親の皆様どうですか？ご両親皆様、そうですか？見せたくない時があるし、見せたい時があります。不思議なんですね。今このお父さんがそのことです。じゃあ何を見せたいんでしょうね。お父さんに似てること、お父さんに似てること。なぜならお父さんは王様でみんな尊敬されてますよ。ですか？尊敬されてますか？そうですよ。そのお父さんに似てる息子を見せたいんですよ。難しい話ではないんですね。ああ、はい。そうですね。それを見せたいんですね。ありがとうございます。その通りなんですよ。お父さんと協力してお父さんを手伝っているその姿を人に見せたいんですよ。これが何かと言いますと、こっちですよ。これがここにありますように何の衣？救いの衣ですよ。誰が見てもこの人は前はいなかったものじゃないですか。この周りの近所も皆さん分かってるでしょ。でもいきなり素晴らしい人が出てくる。これが何ですか？これが救いの衣です。じゃあそうしますと、これが具体的にどういうことなのか、皆さんこれ意味が分かりますか？これ分かりますか？何ですか？ですね。ありがとうございますよ。イエス様の手で何をされると初代文章、私の地、私の地、私の地。ありますね。はい。何をなさると取りなし。じゃあ、皆さん、聖書の中に取りなしの書がありますよ。知ってますか？聖書の中に取りなしの書があります。それが、ヨハネ中七章です。じゃあ読んでみましょう。ヨハネ中七章。まずヨハネ中七章の始まりは、ヨハネ中七章の始まりはヨハネ中三章です。ですか？ヨハネ中七章の始まりはヨハネ中三章です。なぜならヨハネ中三章から始まってヨハネ中七章で終わります。これは。じゃあそうしますと、ヨハネ13章の一節に何度か書いてありますか？
次越しの祭りの前に、イエスはこの世を去って、父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して、
あ、何と書いてありますか？誰を？世にいる自分の者たち。じゃあ誰の話ですか？これイエス様の弟子たちですね。みんなの話ではなく、誰の話ですか？イエス様の弟子たちのことですよ。弟子のことです。じゃあ、彼らのためのイエス様の祈り、つまり、取りなしが中七章です。じゃあ、中七章いきます。中七章。全部読む時間はありませんから、まずそこでですね、何箇所か見てみます。注意節読んでみましょう。中七章の注意節。
私はもうこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世に残っており、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に賜った皆によって彼らを守ってください。
じゃあイエス様の心は何ですか？ご自分が行かれる先のことですか？これ残っている何かの問題ですか？ イエス様の心が何ですか。見てください。今この世に残っているこの立ちをどうしどのようにしてください。守ってください。守ってください。守ってください。安息日を覚えて聖なる日として守りなさい。この守りですね。守りなさいと。しかし守りなさいと日本語の言葉は全く同じですが、この守るというこの意味はまた違います。どのように違うかはこの説明を聞きながら考えてみましょう。じゃあそうしますと、今イエス様の取りなしの余地は何ですか。今ここに誰を誰を、しかし弟子たちとおっしゃらないで何と書いてありましたか。世にいる自分の者たちですね。世にいる自分の者たち。じゃあ自分の者たちということはどういう意味ですか。自分の者たちとあります。これどういう意味ですか。ご自分が買われた者たち。何によって。その地による、この話なんです。違いますか。ご自分の者たちです。だからどうしてくださいと。なぜこの祈りをなさいますか。ご自分がいらっしゃるならばご自分が守ればいいんです。でもご自分は行かなければならないから、道地にどうおっしゃいますか、彼らを。じゃあ中二節、
私が彼らと一緒にいた間はあなたからいただいた皆によって彼らを守り、
何と書いてありますか。私が一緒にいる間は何をしました。
あなたからいただいた身
を守り、彼らを守りました。過去形ですね。kept。 はい、守りました。 kept。 じゃあ15節、
私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。
何ですか、何がお願いですか。何ではなく、世から取り去るのではなく、なぜならご自分は世から天に行かれますね。しかし彼らは世から取り去るのではなく、彼らを悪しき者から守ってください。誰を誰を。ご自分の者たちを。ご自分の者たちを。17節から今度行きます。じゃあこのここで守りました、守ってください、守りました、守ってください、これが何を意味するか。17章の17節、何とありますか。ああ、何と書いてありますか。彼らを聖化してください。ということは、これが何ですか。センティフィケーション、聖化。これがセンティフィケーションです。じゃあ、そしてその次。
あなたが私をより使わされたように、私も彼らをより使わしました。また彼らが真理によって聖化されるように、彼らのため私自身を聖化いたします。
何と書いてありますか。ご自分の者たちの聖化のためにご自身もどうなさると、聖化しますと。これがどのようなメッセージかを私たちは聖書で確認する必要があります。そして次、
私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。
じゃあこれ誰のためですか。私はこれ私のためだと信じてます。じゃあそうするとここでこの聖句ではっきりするのは、この聖化というのは、聖化というのは何ですか。守ることです。何から。悪から、 世から罪から。なぜ守る必要がありますか。なぜご自分の十字架の血によって買われたもんだから。十字架は何のためでしたか。ローマ4章の15節に何のために、我々の罪化のために死に渡され、今度何のために、義人のためによみがえられたから。さっき希望の中にメッセージは何でしたか。主はよみがえられた。これが私の義人の身分証明書であるということです。ですから弟子たちが行ったときに、使徒行伝4章を読んでみますと、人が見たら何が分かりましたか。この人たちはイエスと共に行った者たちということが分かったんです。彼らが悪に陥ることがないように、どうしてください、守ってください。私も彼らを守り、考えてみてください。子供を産んで放っておく親いるんですかね。普通はいないんですね、そういう親。それは親とは言えないんですね。産むのも大変なことですが、この小さい生まれた子供をそのまま放っておく者はいないんですよ。イエス様がご自分の血によって飼われて新しい子供になったものをそのまま放っておくと思いますか。私は天に行くから、じゃあ頑張ってね。天におけるイエス様の取りなしは何ですか。取りなしの目的は何ですか。彼らの成果ですよ。成果とは何ですか。じゃあそうすると聖書勉強の法則に従って見てみます。テサロニケ第一古書の23節、テサロニケ第一古書の23節、
どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように。
ここに書いてある全く清めるという意味がこの成果です。同じ。じゃあ何を全くという意味は、その次、
またあなた方の霊と心、
霊と心と体と完全に、どうして完全に守ってという意味は、完全に成果させて、いつまで、
私たちの主イエス・キリストの来臨の時までに責められるところのないものとして守ってくださるように。
そうですね。じゃあそうするとこれを覚えた上で、今度17章に戻りますよ。17章、これが連れ合いかどうか確認。17章の24節、
父よ、あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。
じゃあこれ何ですか。イエス様の何ですか。これは取りなしですよ。取りなし、イエス様の取りなしはいつ終わりますか。大きく話すと、ご自分と一緒にいることができるようになるまで、このことです。一緒にいることができるまで。ですから、じゃあ成果という言葉は、成果という言葉にはこの成功と成功を比較することによってどうする。中3章の1節、中3の1でしたね。これはヨハネではなく聖書勉強の方法、中3章の1節でしたね。どこですか。どこの中3章たくさんありますから。じゃあどのように書いてありますか。読んでください。第2位、はいはい、何と書いてありますか。2人か3人の証人によって確定する。成果が何かということは、今この成果によって何だということが分かりましたか。彼らを 守ろう。なぜ彼らを守る必要がありますか？彼らはどのようなものだから。彼らはどのようなものだから。起任されたものだから。はっきりしますか？起任されたものだから。これが成果です。何か起任はありがたいけど、成果は何か大変だから、これは違うものが入れてくれた思想です。この成果はイエス様がどのような思いで今これをなさるかと。だからさっき222ページどこでしたか？大祖と結婚222ページでは、天の政治におけるキリストの取りなしは十字架と同様に救いの計画において書くことのできないものである。この意味です。はい、子供を産んで放っておく親がどこにいるんですか？イエス様がご自分の子供としてしてくださった人たちを誰とおっしゃいますか？中3章の一節にヨハネ、世にいる自分の者たちとおっしゃいます。彼らをどうしてくださいと。いなくなっても変わりがないという証拠がイエス様の取りなしです。ですか？イエス様の取りなしがこの意味です。だから十字架上の人同様に救いの計画には、誰の、私の救いの計画において書くことのできないことである。なぜならイエス様が死聖所に行かれ、今入られましたが、そこにも何の光が、そこにはカルバリの十字架からの光がそこを照らしている。そこに入った時に私たちがイエス様の十字架の意味を本当の意味において理解することができるということです。じゃあそうするとですね、今度2人か3人でしたから証の本を読んでみます。セレクティドメッセージ1巻366ページ、このように書いてあります。セレクティドメッセージ1巻366ページ、まあ、その部分だけ読みます。神は起任が行われる前に完全な明け渡しを要求される。その次、起任を維持するためには愛によって働く魂を清める生きた信仰が必要である。継続的な従順。それはそうですね。親がいくら子供を守ろうとしても、子供が自分勝手に行ってしまったら守ることはできないんですね。泥に落ちるしか。ですからこの中に、じゃあ何を継続するためには、何を維持するためには、義人を維持するためには、義人を維持する、維持するって何ですか？守るということです。守る、これが何ですか？これが成果。イエス様の取りなしの目的は私たちの何ですか？神様の子供たちの成果です。成果という意味は以前からちょっと学んでいますけれども、イエス化です。イエス化、ここで学びましたね。初めの日、初めの日、皆さんここに照らされた文章を覚えてますか？人はどういうものだと。馴染んでいるものに、ミシガンヘラルド、ウェストミシガンヘラルド。
気づかないうちに私たちは馴染み深いものを模倣する。キリストの知識、このお方の御言葉、このお方の教訓の教えを持つことにより、私たちは無意識のうちに自分が非常に緊密に研究してきた五品性の徳を取り入れ、自分が非常に簡単してきた精神を吹き込まれるようになる。
そうですよ。種のようになるということですか？イエス様の成果はイエス化です。ですから 私たちがですね、このように御言葉を学ぶときに、イエス様の福音は、永遠の福音は、その中に何が掲示され、神の義が掲示され、この神の義が掲示されたのは何のためですか。何のため。じゃあこの神の義がどのように掲示されましたか。要約してみますね。どのように掲示されましたか。神の義が、これは神の義を示すためであった。ローマ3章の26項、神の義を示すためであった。どのようにですね。その地による、キリストを立てて地による、はい、そしてそれは神の義をですね、はい、キリストを立てて地による贖いの備え物とされたとありますね。この贖いの備え物という、このプロピティエーションという言葉は、贖罪書という言葉と全く同じ言葉です。聖書においてこの言葉が用いられるところは、イエス様の十字架のプロピティエーション、この贖いの備え物と訳されているこの言葉と、贖罪書。贖罪書はどこですか。死聖書の契約の箱の上のケルビムの間のその場所ですね。シカイナですから、じゃあそこが、そのキリスト語でヒラステリオンと言います。それと全く同じように、この贖いの備え物、これも全く同じ言葉ですよ。聖書に3箇所出てくる。じゃあもう1箇所は、ヨハネ第一、ヨハネ第一四章の、ヨハネ第一四章の十節。
私たちが神を愛してはなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの備え物として
御子を
使わしになった、ここに愛がある。
ということは、贖罪書と十字架は何を表していると、ここに何がある、ここに愛がある。永遠の福音は全ての人が聞かなければなりません。なぜならこれは神様の愛を感じさせ、理解させ、受け入れさせる力があります。これが救いに至らせる力である。この時間ここまで時間になりました。ですから私たちがこの神様の御言葉を学ぶときにですね、神の言葉は生きて、そして力がある。生きて力がある。この御言葉を本当にもともと学ぶことができますように、この時間この学びを終わります。